南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事なお敬もあえて経慢せずゆえはいかん何時ら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経
はい、偈義抄の89ページの最後の94番、うん、ですね。あれ違うか。94
番は
先月じゃなかった。ああ、すいません。今、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。90ページだね。90ページの95番。95番ごめんなさいね。90ページ始まるまで90ページだと思ってた。なんで間違っちゃった。はい、95番の法華宗はっていうところね。法華宗ははい、じゃあ一緒に読みますね。法華宗は他宗の仏事左前おば合力せざるが功徳なり、そのゆえは片木の立ち刀をば研ぎて出すべきか、敵の要害をこしらえて無用なるがごとし、よって他宗の仏事の合力をなすべからずうんぬん。ただし、九時何度の儀は別の司祭なり、うんぬん。合力とは援助のこと。工事とは政府が公に営む仕事に対しての割り当てのこと。本宗は他宗の法要には援助しない方が功徳があるのであります。なぜならば敵に対して敵の刀を研いで渡すことはいらないし、敵軍の要害を作ってやることなどはすべきではありません。それゆえ他宗の法要の援助をすべきではありません。ただし公の仕事に対しての割り当てには応じなければなりません。昔はですね、今はこの政教分離っていうか、政治とですね、宗教っていうものがこの別々であるっていうことが世の中の常識みたいな感じになってるんですけども、実はこの日本でも第二次世界大戦後にこの政教分離っていうことになったんであって、それまではずっと政教一致ということでこの国がこの作られていたわけなんですよね。政教一致ということは政治と宗教というものがこの一致するということですから、権力者が信じている信仰によってこの政治というものがこの左右されていくということになるわけですね。第二次世界大戦の時には天皇を神様として祭り上げて、そしてその天皇の命令のもとにこの富国強兵とこの戦争がこの正当化されてこのいくということで、このまあここにいらっしゃる方の中ではそんな経験はないと思いますけれども、年齢の高い人が子供の時には学校で天皇陛下の写真を飾ったところがあって、それにこの頭を下げると いうようなことがですね、人間なんだけども神さんみたいな神社みたいな、そういう感じでこのお参りすると、頭を下げてるんだけども直接見ちゃいけないというような、天皇がこう来てもですね、この馬車の音がなんかシャンシャンシャンシャンシャンシャンって言って、ああ来た、ポッとこうやって頭下げてシャンシャンシャンシャンシャンシャンってこうやってその音が消えてから頭を上げると、何が通ったか分かんないけども、なんか天皇が通ったとかいう、頭を上げたらその不敬罪だっていうことでその罰せられてしまうというような、そういうようなことがですね、まあ、今の時代の私たちから考えればそんなことがっていうんですけども、よく、経験がなくてもテレビとかドラマで、そういうものを見るとですね、本当にみんなが本気でそうやってやってたんだなということが分かるわけなんですよね。で、今はそういうことはないんですけど、大商人の時代もずっと政教一致ということですよね。大商人の時代の鎌倉時代は中国から禅宗を輸入して、禅宗の教えを中心にしてその鎌倉幕府が政治を行うというふうにこのなってたわけですよね。でそうすると大商人の時代にもですね、そのお前が歩いてる道はその多数の人間が作った道じゃないかと、なんでその道を歩くんだという批判をですね、その本当に、もう子供のヘリクスみたいな、そういう批判をこの信者さんたちは、まあ、大商人はじめ信者さんたちはそのずっとこの日常茶飯にこの言われ続けてその生活をしていたわけですよね。でそのことに対してその大商人様は、その公のものは別にそれは信仰とはその違うんだと、道に禅宗の道とか念仏の道とか、もちろんそのお寺のですね、そのお寺専門の参道とかいうのはその別ですけれども、その公の街道ですよね、そこを、その町に大きなお寺があって、そのお寺の信者さんがほとんどその道を作るために従事したというようなことがあったとしても、それは公の道なんだから、その公のものをですね、公のものを使うということに対して、その何宗のものが作ったんだからというようなことは事実であっても、それは通らないことなんだということ、なんていうんですかね、食事に使う器にしても、ここに書いてる刀にしてもですね、みんなそれはその目的のために、その人が職人として仕事としてそのやって、その仕事に代価を得てこの生活をしているということだから、真言宗の人であっても真言のためにその道具を作ってるんじゃないんだと、生活のためにその道具を作ってるんだから、だからそのことを何宗のものが作ったということをその考える必要というものはこのないんだということをこの、言うわけですけども、ずっと、日蓮聖宗はこの日蓮大聖人の教えしかダメなんだということを世の中の人に対して言いますから、ずっと今でもその言われ続けて、そういう類のことを言われ続けてこのいるんだということなんですよね。で私たちがこの使うところのこのお数珠もこのご本尊様も出来上がるまでは、そのいろんな人の職人の手を経てこの出来上がるわけですよね。ですからこの数珠にしてもご本尊様にしても開眼供養ということを言いますよね。開眼供養、開眼とか言う人もいますけど、日蓮聖宗では一般的に開眼というふうに言いますね。で眼は目っていうことですけども、心ということですね。心 お、まあ、もっと専門的に言えば仏性ということですよね。仏性を開くということですよね。数珠は数珠屋さんに、数珠屋さんや仏具屋に行けば分かるように日蓮召集の形をしている数珠はいっぱい、売られているし、他の宗派でも使っている宗派というものがあります。ですから作っている人はこういう形の数珠だなということで一生懸命この作るわけですよね。それで並べとくと、その勝手に自分たちの形に合った数珠をみんなが買っていくということになりますよね。ですから日蓮召集のその形に準じたその数珠を、あ、この数珠がいいなと思って求めたならば、最終的にはそのこちらのお寺でですね、日蓮召集の信仰のためにこの数珠を使いますという意味で、このご本尊様の前でお経をあげて、その戒厳の供養をして、そしてそのそこから初めてこの日蓮召集の数珠として用いるということをしなきゃいけないこのわけなんですね。でご本尊様も当然その最初から最後まで原材料から全部を含めて全部その信仰している人がそのやってるわけじゃありませんから、ですから最終的にそのご自戒でご本尊覚の時、もしくはご本尊様が汚れてご本尊様をきれいにするその職人の人は、新人しててもしてなくてもですね、その道具として、物としてこのご本尊様を扱いますから、拝む者として手を合わせながら仕事なんかできませんからね。ですから物としてその作業をして、それが出来上がった時点においては、今度はまたこの信仰の対象としてその心を入れるということをこのしなければならないということにこのなるわけなんですよね。ですからそういう意味でこの信仰というものは、全てにおいてこの南無法蓮華経の仏の命というものをその自覚するために、この信仰というものをするということで、この戒厳供養ということをこのするんだと、しなければならないということが言えるわけなんですよね。また家が建った時にも一番最初にこの仏壇をご安置して、もちろん自分が住むための家をそこに建てたわけなんですけども、最初に一番最初にそのご本尊様をご安置して、そしてその入仏式をするということも、これも戒厳供養ということとこの同じなんですよね。自分たちの住まいなんだけども、ご本尊様の住まいでもこのあると、ご本尊様を中心にしてそこにこの住むんだという、その新人の志というもののこの始まりで、その家でお経をあげるということを大切にこのしなければならないということが言えるわけなんですよね。それは新しい家であろうが古い家であろうがですね、借り家であろうが自分の家であろうが、そういうことを関係なしに、そのことを心がけて、やっていかなければいけないということが言えるわけなんですね。ただ、さっき言ったところの、この、まあ、数珠も含めて、仏具ですね。で、これは、例えば日蓮召集の場合は、この鶴丸がついている仏具っていうものが、その、もう、それ見ただけで皆さん方も、これ日蓮召集の仏具だなっていうことがわかるんですけども、これは他宗にもですね、この門がついていたら、これは、念仏宗の本願寺の仏具ですと。いうそのもう印みたいなこのものがあるわけですね。ですから仏具屋に行ってですね、その何も考えないで、この念仏や真言の印がついている仏具を買ってきて、このご本尊様にお供えするお水のこの器だとかですね、ろうそく立てだとか線香立てだとか、そういうものを自分は別に関係なしに、これがいいなと思って買ってきたんだっていうふうにこの使っていると、 それを知っている人が見たときに、ここの人の信仰っていうのは一体何なのかなっていうふうに、その疑問を抱かれるっていう場面が必ずありますよね。ですからそういうことはこの互いに良くないことですので、仏具を求めるときにはですね、その無地のものとか、それからきちっと仏具屋にですね、これはその何種の仏具っていうことがありますかということをきちっと尋ねてですね、そして、まあ無地のものだったら、このそういう間違いはほとんどないと思うんですけども、なんかこの模様がついててこの模様気に入っちゃったんだよねとか言って、その買ってくると、せっかく買ってきたのに、この捨てなきゃいけないということになってしまうことがありますので、それはぜひですね、この気をつけて、もらいたいというふうに思いますよね。それからこの職場とかですね、公務員の人はですね、この一年の始まりにですね、みんなで神社に行って、その一年の安全を祈って、お祓いを受けなきゃいけないと、それで、この部長とか課長とかでね、そういう中心者になればなるほど、その日に欠席してサボるということがそのできないというような、この状況があったりこのするわけですけれども、それもその日にですね、私は行けませんからとか、急に親戚の人が亡くなりましたからって嘘をついて欠席してもですね、それは職場におけるところの信頼をなくすだけのことであって、何もその信仰は伝わりませんよね。あいつは肝心な時にそのズルするなと、信用できないなというふうな評価が伝わるだけでですね、何にもなりませんから。ですからきちっと事前に、私はこういう信仰をしていて、そのこういうことにはその出ませんと、しかし私はこの仕事の安全ということは、その毎日その自分の信仰の本尊に向かって、その自分はちゃんと祈ってますので、その安全をないがしろにするというような気持ちというものは一切、ありませんと、ですからその点を理解していただきたいと、その日は代役を立ててもらいたいということをきちっと言って、そして、言い合いになることもあるかもわからないですけども、その時はきちっとこの信仰の教えというものがどういうものなのかということをこのきちっと伝える、もうダメなんです、ダメなんです、ダメばっかり言ってたらその伝わりませんよね。こうこうこういう教えだから、こうこうこういうその行動を取るんですと、それも一つの釈迦ですから、ですからそういうふうにして理解をしてもらえるように、また信仰っていうものはそういうもんなのかなっていうふうに思ってもらえるように、このしていかなきゃいけないと。職場も自分個人の仕事であると同時に、その公のもんですから、ですからその公のこの雰囲気とか手順とか、そういうものも守るようにしていかなきゃいけないということなんですよね。いつも申し上げるように、この信仰というものはきちっと相手に対して、この出かけていって釈迦をするということ以前に、この信仰というものをしているということを隠さない、この信仰というものはどういう教えであるということをきちっと相手に伝える、でそれ自身が要するにこの釈迦になっていくということなんですよね。黙ってその相手も私の振る舞いや背中を見てくれているだろうというようなことは全く釈迦にはなりません。100年待っててもきっと分かってくれているはずだろうというふうに思っていても、背中を見てくれているはずだと思っても、向こうは背中を見ていないということはいっぱいあります。ですから
背中を見てよっていうことをちゃんと言わなかったら、その、背中見てよって言ってたなっていうことを相手も考えてくれないわけですから。ですからきちっと自分のこの思い、自分が信じている教え、自分がなぜこういうことをしているのかということをですね、聞いても聞かなくても、そのことをこの伝えるということがね、大事なことじゃないかというふうに思うんですよね。今回ね、アメリカに行きましたらね、3人、ご自戒をこの受ける人がいまして、2人、その中の2人がですね、そのご本尊化をされたんですね。で、3人で2人ということは、その中の1人は片方の人の婚約者、もうすぐ結婚をするということなんですけども、イタリアからね、飛行機をね、安い飛行機を選んで乗り継いでですね、3回ぐらい乗り継いで14時間、かかると。高い直行便だったら8時間でその来るんだけども、14時間、かけて、空港で休み休み、次の便を待ちながら14時間かけて来ましたっていうふうに言ってましたけども、イタリアは今ギリシャほどじゃないですけど景気が悪くてね、その若者なんですけど仕事がないですよね、婚約者ともども仕事がないんです。だから本当にその飛行機代を捻出するのも大変だったろうなと思うようなこの状態なんですけども、イタリアでその創価学会でこの入ったんですね。それで、本当に今の時代は本当にそのありがたいなと思うのが、その人が自分がイタリアに生活しててですね、自分たちだけじゃないかなとその今感じているというふうに言ってましたけども、そのコンピューターのこのインターネットの世界で、この私が話したことをその英語に訳して、それをこの乗っけてるわけですよね。でそれを見て、それでその創価学会にこのいるということはまずいということが分かって、それで自分で決断してその辞めましたということで、今まで2年ぐらいこのずっとこの一人で進行して、で前皆さん方にお話したように、一月に一遍そのこのインターネットで、このインターネット電話でこのみんながこう一緒に懇議をして、それで1時間いろんなこの質問に私が答えて、それでその座談会をしてるわけですね。でその座談会を通してその新人のことを学びながらこの2年間このやってきて、それでそのご本尊を創価会のご本尊は会員しましたから、だからご本尊を受けたいということで、そのイタリアからその婚約者と一緒にその、来てくれたわけなんですよね。でもう一人の人はまだ19か20歳なんですけども、そのカソリックのその家庭の中で一人だけこの信仰に入って、それでその同じようにもう2年前後このやってきて、それで最初はものすごいその親がそのこのもう家から出てけっていうぐらいにその反対されたけども、今はその自分の部屋でそのやる分にはそのもう親も認めてくれているというか、黙ってそのくれているという状況だから、そのご本尊を受けて自分の部屋でちゃんとこのしたいということなんですね。でその人にも そのどういうきっかけでこの信仰にその入られたんですかというふうにその言いましたら、まあ、今までのずっと、20年以上前からのこのずっとやり取りがそのインターネットの中に入っているわけですよね。でそれを最初からずっとこの読んで、あこの信仰だったら自分はできるというふうに考えて、このするようになったと、まあ、日本人の言葉で言えばそのビビッときたと、ビビッときたからその理由はこうだとは言えないけども、そのビビッときたと、今までの宗教とは違うということを感じたということで、まあ、いらして、ご恩存を受けたんですね。そしたらね、いきなりね、過去帳を作ってくれた。過去帳、入ったばっかの人が過去帳を作ってくれてあるかなと思ったんですけど、まあ、それいろんな人から、いろんな仲間の人から聞いてて、過去帳を作って、きちっと、おじいさんおばあさんの供養をしてあげたいからということでね、過去帳をね、アメリカの過去帳ね、時間かかるんですよね。もう全部こうやってローマ字でこの振り仮名振ってね、全部こうね、書かなきゃいけないでしょ。日本人のね、人だったら振り仮名なんか振ったらバカにしてんのかって思うけども、向こうの人は全部ね、まあ振り仮名っていうか読めるようにこうね、分かるようにしてあげなきゃいけないから、時間がかかるんですよね。もう私も年取って手は震えてくるしね、小さい字を書こうと思うと手が震えてね、難しいよね。あの字きれいに書こうと思うと手止めなきゃいけないでしょ。手止めよう止めようと思うとその震えてくるんですよね。年を取るってのはこういうことかなと思ってるんですけどもね、そういうふうにね、本当に、いや、まあ、その向こう行ってね、その通訳のこの人をね、こう雇って3日間ね、今まではその1週間なら1週間行った中で、その1日しかできなかったんですけど、今回は、その、まあ、向こうの人もね、その費用的にも随分頑張って、その3日間、こうやったんですよね。1回が5時間ぐらいですよ。だから1時からお参り始めて5時6時までその3日間するんですよね。もう本当しんどいですよね。僕はしんどいけど向こうは全然しんどいって顔してないからすごいなと思うんですけど、5時間ね、だから15時間ですよね。15時間か10、まあそれ以上ですよね。通訳の人がサービスしますって、言えば30分とか1時間とか伸びますよね。1時間いくらですからね。その中でね、まあ本当にびっくりしたのはね、一番みんなが喜んだのは 何かって言ったらね、このご本尊様に何が書いてあるか、その教えてもらいたいって言うんです。はあ、そうなんだと思いましたね。ご本尊様に何が書いてあるのか分かんないんだけど拝んでると。もちろん真ん中の南無妙法蓮華経は分かるし、日蓮も分かる。その周りが分かんないと言うんですよね。はあ、そうかと思って、さっきの過去帳の話じゃないんですけども、まあそのぐらいのことはね、この ご本尊様自身はもちろんできませんけど、活字に直せばそのできることですし、まあ皆さん方にもお香の時にご本尊に関することを何回かに分けて、お話ししたような内容のことを向こうの人にね、その話をすると、ご本尊様に大バダッタが書いてあるでしょと、岸母人が書いてあるでしょって今まで何年も言ってきたのに分かってなかったんだと思って、ああそうなんだと、ああどこにどの人が書いてあるのか分かんない、だけど私が書いてあるって言うから、ああ書いてあるんだと思って聞いてた、わけですよね。申し訳ないことしたなと思ったんですけども、まあこれも時間がかかりますよね。書いて渡すまでね。だけど、まあ一つ発見したというか、 ちょっとね、お互いに食い違ってたんだなと思って、よかったなと思って帰ってきたんですけどもね、本当に、いろんなことをね、この気づかされて、じゃあ日本人の人が字が分かってるかな、分かってるかっていうと、そうでもないなっていうことがありますから、これもまた皆さん方に話をするときに生かしていかなきゃいけないなということを感じました。ね。なんか雑談みたいな話になりましたけど、皆さん方の他の何かあれば、何でも。あ、今度ね、このね、5日にね、多賀正幸さんっていう人がね、その参加したいって言ってきたんです。で、この人は、毎月の13日にどういうわけか2回、参詣してました。まあ、参詣っていうか参加してる、新人してない人なんです。で、その13日にお参りした時にこの話を聞いて、私も参加していいですかっていうから、いいですよと。で、この人は、その、いや、あなたは信仰してないから、ご供養はダメですよということはきちっと伝えて、このあるし、それからここにお参りした時も、山口へもし行った時も、数珠とか経本とかね、その持ってなくて、変な顔されるか、その分かんないですよと、別に変な顔されないためにその必要なんじゃないけども、もしここにお参りする時にしても、数珠をかける気持ちがある、お経を読む気持ちがあるんだったら、それはご供養じゃないから自分で求めてくださいというふうに言ったら、買いますというふうに言ってくれたので、時間をかけてですね、信仰をやめるまでは、いろんな話聞いてると、古い念仏宗のお寺の檀家総代みたいなそのこともやってるみたいですので、信仰を改めるまではいかないかもわかんないですけども、でも日蓮大聖人の教えがどういうもんなのか、宗教がどういうもんなのかということは、そのこう伝えることができると思いますのでね、それで、いいですよと、参加費は供養じゃないからちゃんと払ってくださいということをね、ちょっと公費が入ってるということがちょっと問題だけどね、ちょっと問題ではあるんですけど、その人だけ、あなたは、別個にいくらですって俺にも行かないしね、返しちゃってるからね、その点は皆さん方に我慢をしていただいて、もらえるものはもらっとこうというふうに思って、います、ですからちょっといぶかしくね、タガなんていうのはうちにいたかと思う人もいるかもわからないんですけど、そういう事情ですので、また行き帰りにね、いろいろ信心の話をして、行きたいというふうに思って、います。ちょっと私まだぼーっとしてるんですけど、皆さん方のはしっかりしてますか？時差ボケっていうよりも、もうほとんどね、もう座ったまんまですから、もう弟としたとしても、徹夜みたいな感じですよね。63にもなって徹夜するっていうことは、もう、ありえないことですからね。ですから、ちょっとね、ちょっとしんどいなっていう感じですけども、少しずつ、ちょっと慣れていくような感じですよね。だから体調を崩さないようにね、もう本格的な暑さになる7月に入りましたので、今日はちょっと涼しい感じもしますけども、もう毎日毎日がジェットコースターみたいに暑いのか寒いのか、わけわかんないような、この天気でね、今回アメリカ行った時も、アメリカっていうのはカラッとした暑さなのに、もう日本と同じ、もうじめじめ暑さでもう参りましたね。その状況で5時間6時間ずっとね、正座したまんま話
聞いてね、おいでね、日本人同士はさ、この話をしたらパッと向こうから帰ってくるでしょ。で通訳入るでしょ。で通訳の間は退屈だよね。と聞いてね、僕も分かんないんだから、自分の話したことを通訳してる間は、それがね、まあそれで時間が長くなるんですけど、それが大変なんだよね。その苦痛なんだよね。だけどその間も真剣な顔してなきゃいけないでしょ。飽きてるの顔してて自分の話訳してくれてるんだからね。だからね、本当にね、こうやってねパッパッとこう話ができるっていうのはなかなかね当たり前のように考えるんだけど、あの昔のあの宇宙との交信みたいな感じですよね。ちょっとずれてるんですよね。だから本当にね、でもそれでもね、やっぱりその向こうの人たちのね、やっぱり求めるという気持ちね、これすごいんですわ。皆さん方に失礼だけどね、皆さん方より言行がうまいんだ。皆さん方より言行がうまいんだよ。すごいんだよ。
日本語で喋
るんですか？何の癖もないんだよ。まあもちろん私が向こうに渡しているそのテープを聞きながら、そのまあね、自分たちも間違えちゃいけないということで言行してるってこともあるんですけどね、本当にその素直なその言行なんですよ。妙にそのうまく聞かせようとか、妙にそのひねった節回しをするとかいうこと全くない、本当に素直な言行なんです。だから本当にその一番優れた言行は素直な言行、子供が聞いても分かる言行をね、このするように、そのお互いね、その心がけなきゃいけない。もう私はだいぶね、この信心してきたから、昨日や今日入ったような人の言行とはその違うんだというふうに、そのもう風雪に耐えたひねた松みたいな、そういうようなその言行をしないように、そのね、もう、昨日素直に入ったんですかっていう言行をこのしていかなきゃいけないなというふうに、つくづく感じました。もう言行しながら後ろで言行してる人たちに、もう一体どうしたんですかって言いたいぐらいに、その揃ってるんですよね。揃うんですよ。すごいんです。本当にすごいですよ。びっくりしましたね。はい。いや、それは別に構わないです。声が小さいことは構わないです。その今言ってるのはリズム、リズムのことね。リズムがね、狂わないように、もう自分流にならないように、していかなきゃいけないということですよね。
今イタリアの方がなんかいられましたけど、住職さんがアメリカに行かれるのはどうやって？
あ、それは今言ったところの1ヶ月に一遍この座談会をこのするでしょ。それに参加しているわけなんです。で、その人はその半分ぐらい英語がわかるんですよね。で、その読むのは全部わかるんです。だからもうそのインターネットの座談会の最中に、そのカチャカチャカチャカチャ一生懸命を、ね、その打って、それでそのあのアメリカ人にその送って、それでそのアメリカ人が代わりに僕にこの質問してくるという感じですね。だからその人はまたその3倍時間がかかるわけですよね。で、その時間内にできなかったことはまた次にそのこの整理して置いといて、それでその一番最初にその人の質問から始まるという形になっています。 だから本当に向こうの人たちはね、私がまどろっこしいと思う以上にその向こうの人たちはそのまどろっこしいと思うんですけども、もうそれをお首にも出さないでその一生懸命その求めてこのされてますよね、うん、でもね本当に皆さん方がこうやってお参りをされてくるっていうことも同じことですからね。ですから本当にその尊いそのことなんです。普段からお参りしてるとね、自分がお参りしててもあんまり尊く思ってないか分かんないですけど、これ本当に尊いそのことなんですよね。志がなかったらできないことですよね、家でゴロッとテレビ見てせんべいかじってりゃそれで済んじゃうことですの時間ですけどもね。だけど本当に自分が、あ、明日はこうだねって何日も前から心がけて、そして初めてできることですからね。ですからその向こうの人たちとその志の根っこはみんな同じですからね。だからそれをそのお互いに大事にこのしてってもらいたいというふうに思いますよね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。
ご苦労様でした。
ありがとうございます。